天のお父様、今日もこうして高専の伝道者で神様への礼拝を捧げるものとしてくださって感謝します。愛する兄弟姉妹たちと共に主の日を一日あなたの皆を称えることができますことを感謝します。どうぞ御言葉でさらに私たちの信仰を深め、強め、高めてください。また、神様がこの群れに、どうぞあなたを信じる人をさらに備えてくださいますように、イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
メッセージの始めですが、恐縮ですが、この私のネクタイを、いいと言ってくださっている魚のマークですね。これはキリスト教信仰のシンボルです。魚というのはギリシャ語でイプソスという意味です。で、イプソスのギリシャ語の単語でイプソスという言葉があるんですが、イエス、キリスト、神の子、そして、神の子、救い主。イエス、キリスト、神の子、救い主。これがイクソスというので。で、カタコンベというローマの地下のお墓がずっとあって、そこへ逃げ込んで、迫害を隠れていた、そのカタコンベの洞窟の中に、地下のお墓の中に、こういうマークがついて、そういう場所があって、そこで隠れ、キリシタンたちがお祈りをしていた。そういう印で、車とかいろんなところに魚のマークがついています。私はクリスチャンですという印なんですね。そういう車に、ぜひ、追っかけしないように。なんか意地悪しないようにしたいと思います。で、今日は私はちょっと短めの箇所ですね、4章の9節から読んでいただいています。で、第1番目のポイントは修法に説教の流れが書いてあるように、再び兄弟愛について、ここから話し始めます。9節に、兄弟愛についてはあなた方に書き送る必要がありませんとあって、2章の17節から20節の時に兄弟愛についてはお話をしました。で、この4章9節から10節では本格的に兄弟愛について述べているんです。けれども、2章でも話していますから、ここでは、パウロは、1節から8節の清い生き方を続けるという意味で、この前お話した4章の1節から8節で、神様は私たちが聖なるものとなることを願っておられるという、その流れの中で、神様はここにパウロに、その関連の中で、兄弟愛を互いに続けるようにということで進めています。で、イサリントの教会の信徒たち、兄弟姉妹は、感謝の愛を深く経験していますから、もう、あなた方はもうよくできているから、これ以上何も書き送る必要がないとおっしゃっています。でも、ますますそうしてほしいということは付け加えています。兄弟愛という言葉は、皆さん、フィラデルフィアスというギリシャ語から来ている。新約聖書、最後の黙示録でね、 7つの教会のことが言われています。3章の何節からね、その6番目に出てくるのフィラデルフィアです。その後はラオデキアの教会で、まあ、一番初めがエペソの教会ということで、まあ、それぞれの時代を表していると思われます。フィラデルフィアという町が実は教会の一つの時代のあり方として出ているんです。皆さん、アメリカ合衆国カリフォルニア東海岸の方にフィラデルフィアという町があるのを知ってますか？その意味はやっぱり兄弟愛です。愛の中に神様の愛はアガペ、人間の愛はフィデオ、男女間の愛はエロスと言います。それぞれの愛の表現の仕方がパッと使い分けられているわけです。でその人間愛というのはいわゆるフィデオというんです。もう一つは兄弟たちという言葉があってアデルポイという、フィレオとアデルポイを合わせた言葉、合成語ですね。これがフィラデルフィアの語源です。この言葉はね、同じ天のお父様の子供として、子供たちとして、お互いに愛し合う愛を指している言葉です。というのはね、イエス様の血と愛で、命によって一つにされた主の教会の兄弟姉妹の結びつきは、地上の血肉分けた兄弟姉妹よりも霊的で永遠的な次元で結ばれている神の家族の愛だと言えます。私は何度も話してますが、6人兄弟、下から2番目、上から5人目ですね。で、そんな兄弟も今半分の3人しか残っていません。4月に姉2人と私、別々のところに住んで、教育の兵庫県の高砂、そして徳島に行ったすぐ上の姉、そして私、岡山に。で、その3人が会おうかと言ったら、いとこたちが何人か一緒に会いましょう。で、娘が私も行きたいと言ってですね、まあ、都合、赤江夫婦が来るんだったら行きたい言って、いとこのご主人も来るという、そういうことで予約してるんですね。兄弟愛というの。なかなか私たちは行けなかったんです。今までみんな兄弟が旅行してても、大概日曜日ですからね。ところが、まあ、姉たちが気を利かして、月曜日がいいじゃろう、言って月曜日に日にち決めて予約してくれているので、まあ、一泊で神戸の方に、須磨浦公園に舞妓ヴィラというところ、まあ、そこへ行こうと思っています。まあ、兄弟愛。まあ、本当に、嬉しくって、懐かしくって、思い出がいっぱいあるんですけども。でも、真にある兄弟姉妹、毎週こうやって会っているわけです。何十年もです。で、回数もそうですけどね。本当に、互いに、イエス様で結ばれているという点では、それがずっと死ぬまでではなくて、死んでからも天国にいてからも続くわけですからね。これは素晴らしいですね。パウロはフィリピの教会に兄弟愛についてこう言ってます。聞いてくれればいいです。フィリピ2の2章の2節から4節、あなた方は同じ思いとなり、イエス様信じるお互いがね、 同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。来る途中、車の中で、森本さんと話しました。野球が楽しみですね。WBC の戦いで今アメリカにマイアミに行ってメキシコと対戦する。で素晴らしいのはね、栗山監督のもとに集まった選手たち このチームワークですね。本当に見てて素晴らしい選手が集まっているのに、ダルビッシュがみんなのことを気遣い、そして大谷選手がみんなをこう励まして、ヌートバーがやってきて彼をタッチャンと呼んで迎えているというね、みんな気を使い合って、調子の悪い出なかった村上選手を励まして、でお互いに気を使い合っている。もう超一流の選手たちが、本当に、まさにですね、今、フィリピンの手紙で読んだ、それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。これは本当に、今の WBC の、日本チームに全く表されていることだなと思う。今日朝の礼拝で言わなかったんですけどね。今日今、そのことをみんなが喜んでいる。勝っただけではなくて、そこへ行く、そのお互いの愛、盛り上げ合う、気を使い合う、あるいは気を使わせないようにする。これはね、本当に素晴らしいと思いますね。さあ、2番目のポイント。兄弟愛について言いましたが、受ける教会ではなく、与える教会としてというのは、2番目のポイントに挙げました。これはですね、4章の11節に、また私たちが、そうですね、10節にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してそれを実行しているからですと突っ込めた上で、兄弟たちあなた方に進めます、ますますそれを豊かに行いなさい、ね、そして、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対してという10節のこと、これは一テサロニケの町の教会のことだけではない。テサロニケの奥にフィリピンもある、アカヤという他にもベレヤという町もありましたけど、まあ、全体を通してマケドニア州ですね。そのマケドニア州全体にあるキリストの教会の兄弟たちに対してということです。これはね、お互いの愛が、兄弟愛が教会の中にとどまっていないんですね。外へ広がっていく祝福です。そのあり方はもうよそから受ける、愛を受ける、それをそれにとどまらない、むしろ自分たちの方から与えていく教会として成長している姿が見れました。彼らはマケドニア全体のクリスチャンたちの群れ全体に対する助けの手を差し伸べる働きをしていました。悩んでいる群れを慰め、貧しい群れに対する献金を惜しむことがありませんでした。エルサレム教会に、エルサレムは危機にあっていたから貧しかったの。でマクドニア地方のテサロニケの教会も迫害されていましたからね。 経済的にも厳しかった。ところが、厳しい中からエルサレムの教会に手を差し伸べていった。これは、まあ、後の時代の今に至るまで全ての教会の模範になりました。だから今も私たちはトルコでいろんなところへの基金も支援金も出されているわけです。これもパウロがコリントの教会に宛てた2番目の手紙の8章にある言葉です。私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。他の人を助ける、そんな余裕なんてありませんよ。うちだって今も大変なんです。と言いたいところ。そういう苦しみによる激しい試練の中で、極度の貧しさの中にあるのに、溢れ出る。惜しみなく施す。そういう教会だったんです。テサロニケ教会は、迫害と乏しさの中にありました。しかし彼らは自分たちも余裕のないものであったにもかかわらず、他の教会の方々への支援も惜しめなかったんです。残念なことですが、ともすれば私たちは自分の教会のことしか目に入ってこない。他には目は向かない。自分の教会でもう献金や奉仕にもう精一杯でそこに閉じこもってしまう、そういう傾向がないとは言えません。そういうのは今流行りのマイ・チャーチ・ファースト、アメリカ・ファーストというトランプ大統領が言いました。マイ・チャーチ・ファースト、うちの教会が第一番だ。いわゆるマイ・チャーチ主義ですね。マイホーム主義の教会版ですよ。まあ、ちょっと振り返ってね、最大の教会のことを振り返るとね、10年間、所属教団から離れ、単立教会、単立というのは宗教法人に所属していない、そういう単独の教会時代を言います。それはね、結構居心地良かったんです。というのはね、教団に対する、それまでの10分の1献金、各自が教会を通して神様に捧げる11献金があるように、教会がそれぞれ教団に捧げていく。今も同盟教団に対して私たちはそれをしてますよ。それは本部負担金という名前でしてます。これがなくなったわけです。まあ他にね、その分を今まで教団にっていうのも宣教師や宣教師団体へ行くという配慮はしましたけどもね。いつしか教団加入の大切さを思うよりも、まあ、お山の大将、僕一人じゃないけど自由気ままに、時が流れて、そして、あ、結構経済的に豊かだなとかね、助かるなとか、皆さん何年間かね、毎年途中で年間計画を修正したことがあるんです。それはプラス修正ですよ。途中で年間計画の予算を何百万円か上げるんです。そういう時代があったんです。もう本当に、その時代にね、まあ、高度成長期の時代の、まだ残っている時代だったかもしれません。教団加入というのはね、まあ、信仰の一致や一体性、あるいは世界選挙を一緒にするという、まあ、ためには必要なんですが、でも、本当は、天国に行ったら一つですから、 神様の御心は一つになることです。でも当然それには払うべき犠牲がいります。財産、財的に経済的に力がある教会はね、信仰を根付く持つ教団の中の教会に主の体の主張に応える、そういう責任があります。まあ同盟教団もね、小さい教会って経済的に難しかったら、まあ、経済的支援を教団が支援する。そのお金はどこから行くんか。大きめの教会の献金がそっちに流れるわけです。西大寺教会の役員会はね、当時まだ長老制ではなかった役員会。聖書的な原理に従って、献金は教団への当初の献金は増えるけども、それでも教団に加入しましょう。それを教会全体の総意として、日本同盟キリスト教団への加入を進めたんです。その時、同時にね、プラスアルファ国内選挙、教会を日本中に広めて作っていく、あるいはそれ以外に国外選挙、海外選挙をしていましたから、国外の選挙士を支える献金。それから、キャンプ場、松原子バイブルキャンプ、あるいは浜名湖バイブルキャンプを持っていましたから、そういうハード面の、あるいはスタッフの働きを支える献金、あるいは青少年伝道、まあ、その他のプロジェクトにも喜んで加わりました。日本の国の内側と外側、まあ、いろんな災害が起こりました。阪神、淡路大震災始まりですね、いろんな災害が起こると、その都度協力していました。岡山市や岡山県、あるいは中国地方の教会の枠を超えた、教派を超えた働きにも参加しました。例えば、市民クリスマスとかね、あるいはいろんなセミナーを協力してしました。もちろん、献金を捧げ、教職を送り、信徒を送ります。教会による開拓伝道を始めて、瀬戸内ベルトライン計画というプロジェクトも進めました。これはね、どういうことか。使徒の働きの20章に、パウロがイエス様のお言葉を引用しています。受けるよりも、与える方が幸いである。このパウロの勧めで、私たちは、受ける教会になるよりも、与える教会になるべきだ。これはね、私たちの教会のことだけではない。まだ、伝道が始まって間がない。例えば、この高専の教会が始まった頃、まだ開拓の始まったばっかりの教会が、まだまだクリスチャンが少ないにもかかわらず、海外宣教師のために献金を募り、あるいは海外援助に重荷を持って積極的に奉仕している。そういう寄せ集めのみんなの協力が働きを進めているわけです。他者への愛の技っていうのは、もうこれでいいなんてことは、どこまで行ってもありません。西大寺教会の宣教理念っていうのは皆さんご存知ですね。イエス様は神の国のを述べ伝え、伝道です。そして神の言葉を教え、教育、御言葉の教育。そして、病の人に愛の手を差し伸べた。イエス様は伝道と教育と愛の働きを、三つを同時にしていらっしゃいました。教会は、伝道だけしておればいいっていうんじゃなくて、前の日本はそうだったんですよ。日本の教会は特に福音派は、もう伝道一本です。ところがそうでない教会は逆に 社会的な活動が第一だと言って、社会派と福音派に分かれていたの。福音派っていうのは、いや、そうではいけないと言って、1974年、ローザンヌ、スイスのローザンヌで社会伝道会議をして、そこで、教会の社会的責任とともに、福音伝道とともに社会的責任も果たさなければならない、方向転換したんです。それで、私たちは積極的に、この愛の技も、大きな意味で宣教の一環だということ。伝道と教育と愛の福祉の働きっていうのは、まあ、一つだっていうので、これを、その、全体的、総合的に、あるいは、ひっくるめて、包括的に、これが、イエス様のなさった宣教の働きだ。そういうふうに私たちを切り替えたわけです。それがどうなったかというとね、幼児教育に進み、老人ケアに結びついて、事業展開していったんです。サメリオジェン。あるいは、そうですね、アイアイの働きは、そういうところから出ていったんです。教会が大きくなってから、できてきたんじゃないんです。経済的な利潤優先の働きではありません。儲けなくても、赤字であっても、使命だからやりましょう。これが、今言った、イエス様からの教会のあり方への方向転換です。この聖書的原理を共有して、献身的に奉仕している有給のスタッフたち、それから無給でボランティアで奉仕している人、有給無給の奉仕者たちがあればこそ、これは実現できる主の恵みの技と言えます。まあ、法政の教会の開拓伝道、皆さん、無給の伝道者ですよ。一緒に、そんなふうに、まあ、伊丹さん、他の教会から応援に来てくれてるわけですからね、ありがたいなと思います。こういう聖書原理をね、共有するということが大事です。今、2番目のポイント、受ける教会ではなく、与える教会となっている。これがテサロニケの教会だったんです。最後に、堅実な生活の勧めです。堅実な生活の勧めっていうのはね、11節、12節、もう一回読んでおきましょう。11節、また私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くこと、名誉としない。しなさい。当たり前じゃないか思うけど、こう言わなければいけなかった。外の人々に対して、品位を持って歩み、誰の世話にもならず生活するためです。当たり前じゃないかもです。でも、これをわざわざ言わなければいけない事情があった。落ち着いた生活をするという命令はね、どんな理由があったかというと、イエス様が間もなく言っておられたように、もう一回来られる。つまり、再臨が近い。こういう機会が、期待が、教会を、当時の教会を間違った方向へ向けさせていたんです。そのため、将来に備えて、もう、働く意欲がなくなった。どうせイエス様来られるんじゃろうって。で仕事を放り出してしまう人がいます。そのような人々は落ち着きがありません。もう何も手につかない。もう興奮状態でね、毎日何もしないで、ただ、もうワイワイ、熱狂的に、イエス様来てください、アーメンしよう来てくださいと、こう手を挙げて屋根の上へ上がって祈ったりとかね。 あの富士の裾野に集まってね、もう山の上を富士山をてっぺん見て、イエス様が今か今か来られるのを待っている。そういう人々がいてね、何百人も集まって、そういうことが起こったんです。テサロニケの教会も、そういうことが起こったんです。だってイエス様が近い。再臨の時にはこうなるとイエス様、こんな印になると言っていたから、ああ、もう間もなくだと思っていたわけです。ですから、イエス様が再び来られることに対する再臨の備え、それは、この間違った生活の態度ではなくてね、そんな風に、わーっと祈ったり、あるいはもう仕事ほっぱらかしていろんな集会ばっかり歩いている。そういう人たちはね、そうしない人たちを裁いたんです。あの人らはもう信仰が薄い。熱意がない。そうして仕事をしない。そういう人々に対して、日常的なことを誠実に、堅実に果たし続けなさいと言ったんです。それがこの11節、12節です。だから、普通の状況ではないんですね。皆さん、ご自分の生活を持って仕事をしていらっしゃるから、この当時のテサロニケの教会から見たら、生ぬるいな、信仰があるんか、こう言われる。ね。でも、そういう人々は、十二節にあるように、品位を持った歩みではない。自分は仕事しないもんだからね、生活の経済力がないからね、他の人の世話になる。他の人に世話になって食べさせてもらいながら、さばいているわけですからね。もうむちゃくちゃですよ。ですから、こういうことをパウロは言わざるを得なかった。マルチン・ルターのことは皆さん他でも聞いたことあるでしょ。明日再臨があるなら、明日、今日あなたは何をしますか？何ですか？リンゴの木を植える。予定通り。日常の生活をするということをリンゴの木を植えると言った。再臨が来るならもうリンゴの木植えてる場合はなかろうかと。そうではなかった。自分の仕事を神様からの証明と信じて、励み、勤め、まあ、自立した生活を送ることが、他の人に依存しない、地に足のついた暮らしだったからです。再臨信仰の履き違いで浮かれて、遊びほうけ、あげくの果てに人の世話になる生活、これは日本の過去の教会にもそういう時代があったんです。熱烈に再臨を待望する集団が財産を放棄して、で、今も言ったように富士山の裾野に集まって、そういう時代があったんです。韓国やアメリカでもね、そういう人が何十人も集団自決をするという時代がありましたよ。他の人々というのはね、ここで、外の人、十二節の外の人々というのは、教会の外にいらっしゃるクリスチャンじゃない人のことです。まあ、私たちは社会の中でクリスチャンとして見られていますが、仕事はいい加減にサボっている。で、イエス様のことを伝える。皆さん、会社の同僚は聞いてくれますか？何や、あいつはと思われます。学校の勉強もそこそこに、いや、何もしないで怠けている。そういう学生が、イエス様愛です。言ってもね、みんな尊敬しませんし、言うことをまともに聞いてくれません。それは、品を持った歩みや、 名誉あるあり方とは言えません。ですから、まあ、もっと言うとイエス様の面汚しと言ってもいい。ですから、ただね、病気だとか何かの障害があるとかいう場合は、まあ、だから働けないとかいう場合は別の問題ですから、それは責めるべきことではなくて、そういう方へは配慮しなければならない課題です。まあ、今日はの兄弟愛についてもう一度、受ける教会ではない、与える教会になるということと、堅実な生活を、再臨を信じていても堅実な生活をする、そういうことを見てきました。最後にね、ある例を話しました。寝たきりの母親を看護するために、長い自分の人生の半分を過ごしてきたクリスチャンの女性がいました。彼女は牧師にこう言ったんです。私はイエス様のためにも教会奉仕のためにも何一つできない人生を生きてきました。私は神様に顔を合わせることができないんです。すると牧師はその娘に言いました。大丈夫です。黙ってその両手をイエス様にお見せすればいいんです。お母さんを助けて働いてきたその手を見せれば神イエス様は分かりますよ。パウロはアクラとプリスカという夫婦、共に二人は天幕作りをして生活していました。そして伝道していました。いわゆるテントメイキングです。しかしコリント教会でその道を選んだパウロは一緒に発展と作りをしたんです。でもテサロニケ教会にいた時、フィリピの教会が援助してくれたことを喜んで受け取りました。これも聞いてください。フィリピの4章の15節、フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に、物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会は、あなた方だけで、他にはありませんでした。フィリピ4の15節。そのパウロは、この前の12節でこう言っています。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。どんな境遇にあってもと、こう言っているんですね。要するに、パウロは状況によって縛られない。実に自由自在。融通無限。このことにとらわれない、ね。そういう秘訣を身につけている人でした。私たちもパウロと同じ心意気を身につけたいと思います。フィリピンの4章13節。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。今日は、惜しみなく与える愛と堅実な生活のことについて、テサロニケの教会から学ぶことができました。では、ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。どうぞ、黙祷を持って御言葉に振り返ってみてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。